32ページ21、新下野市風土記、下野市教育委員会文化財課、続々、歴史上の三悪人、10月号と11月号で、足利尊氏と平将門について記しました。後の世の評価は必ず様々なのは世の常で、その当事者は我を忘れ、本当の意味で命を懸け、なすべきことをなしたことと思われます。後の歴史研究者がどんなに研究しても、その時々の当事者の気持ち、考えは計り知ることはできません。性善説的な思考では、悪事は成功しないこととなります。前の2名とともに、同教も悪人だったのでしょうか。5年前に、敗者の日本史というシリーズの本が出されました。この特集に、奈良町の政変と同郷、滝波貞子氏があります。その序章の文から、改変引用。蜀日本儀、宝亀元年、770年8月17日上、後見天皇時代は、恩情ある裁判や刑罰を行い、倹約政治が行われていたが、聖徳天皇時代、後見天皇が長祖し、聖徳天皇となります。よって同一人物になると、同郷が権力を欲しいままにして、盛んに寺院などの土木工事を行い、そのために官民は疲れ、国家財政は窮乏し、裁判も厳しくなり、やたらと人を処刑したとあり、同郷を権力者イコール悪人と見る同郷官は、すでに蜀日本儀が編纂された桓武朝期において、その原型が出来上がっていたともまとめられています。確かに、それから2年から30年後に成立した日本領域には、同郷と聖徳帝の関係について散々な書きぶりがされています。日本領域が元になり、鎌倉期の古事談や愚管抄で虚実ないまでにされ、後に同郷を階層、様相と印象づけたとも滝波先生は記されています。同郷は平城京の西寄りに西大寺、西龍寺という二大寺を造営します。聖徳帝の両親、聖武天皇、光明皇后が仏教への熱い信仰の結晶として東大寺を造営します。それに倣い、聖徳帝は西大寺を建立します。今風に表現すると、聖徳帝は両親をリスペクトしており、自分も少しでも両親に近づきたいと考えていたのかもしれません。そこでアドバイスしたのが、おそらく同郷だったのでしょう。この頃の状況は、752年にやっと東大寺大仏の開眼供養が終わり、756年には聖武天皇が崩御、759年には東照大寺を建立し、さらに近江洞宮の造営を開始、760年には光明皇太后が亡くなります。叔母である光明皇太后の信任を得て、人心として史上初の大使、太政大臣まで上り詰め、事実上の最高権力者となった藤原仲麻呂、藤原恵美阿孫推し活の権勢に陰りが見え出し、反藤原勢力が動き出します。また、悪いことに後見帝が病気になります。この病気を看病し、海湯に尽力したのが同郷となります。これを契機に、後見帝が同郷を信任するようになったと伝えられています。藤原仲麻呂、恵美推し活は、順仁天皇を通じて、後見帝に同郷の寵愛を止めるよういさめましたが、逆に後見帝が激怒してしまいます。天平法治6年、762年、6月3日、後見帝は出家して尼となりますが、同時に政権を二分する宣言を出します。ただし、祭りごとは、常の祭り小さ彦とは、今の帝行いたまえ、帝の大きこと小罰二つのもとは、我行わん。格の様、聞きたまえ、悟れと、のりたまお、大みことを、 もろもろ聞きたまえとのる、とのたまう。食に本意、以下、概略。順仁天皇は、皇霊の祭祭などの国政に関係のない小さきことをしなさい。国家の根幹に関わる大きことと賞罰などに関する取り決めは、自分、聖徳帝が行う。皆、徹底して私の言うことを聞くように、と記されています。この宣言の背景に、道教の姿が見え隠れしていたようです。孝顕帝は、天平法治7年、763年9月には、道教を、小僧図、総意では2番目、総官位では6番目に任じています。一回の社民に過ぎない道教が、小僧図に進むのは異例のことだったはずです。続く。